ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナースピナースピナー UK vs US Fancy an English Battle Season
3 Hello guys!
Hello guys!
Hello!
Hi! なんかさ、あの去年3年越しに鬼滅にハマったって、
はい、
俺そんな話してたじゃん、
うん、
最近ハマり始めてるのがあって、
うん、
あのこれまた微妙に遅れてるんだけど、うん、あのチェーンソーマン見てる？
あ、見てる見てる
見てる、うん、俺ほんと始めたばっかなんだけども、
なんだなんだ、
なんかさ、トレーラー的なやつで、はい、そういう可愛らしい物体からチェーンソーが生えてて、うん、何も知らないのよ。
ポチタね。
で、その魔人とかそういう話も全然わかんないね。ポチタね、
ポチタ。
で、それ、ね、ああまあちょっとトーンが柔らかめの作品なのかなと思って見始めたらやばい。
うん、黒いからね、チェーンソーは。
スプラッツ、スプラッツ、スプラッツって。
うん、
これミッキーさんまだ見てないの？
1話目だけ見た。
1話目だけ見た。
1話目。
これどうなの ?1 話、2話見て、そっからどんどん鬼滅みたいにグイーンとアクセル踏み始めるの？
わかんない。私はアニメ見るときに1話だけじゃハマらないから、絶対に。だから3話分ぐらい見て、あーこういう話かなって見て。
どうだった？3話目見て。
え、もう激アツって思った。
激アツ？
うわー、これ結構グロいな、もろいなって思って。
すごい映画愛あふれる作者なんですよね。
あ、そうなんだ。
だからほとんどの小回りとかオープニングでさえもいろんな映画のオマージュをして。
マジで？
あの、
え、それ、それ知ってまた見てみたいわ。
あのなんかね、結構切り抜きであるわ。写真とかでこのシーンはこの映画のこのシーンを表してますみたいなのあるんですよ。
マジで
調べると。そう、並んでる並んでる。
なんか2023年入ってね、
ね、
いや気持ちよくも血まみれにねスタートさせていただいてますけれどもね、
爽快ですね。
一番最初さ、ね、ポチタ、うち動物推しなの、いつもどのアニメも、
はいはい、
だからえポチタ可愛い、何このまん丸いの可愛いと思って見たら1話でね、
一話でね、
一話で私はもうとてもショック受けるっていう。
だよね。
ポチタってなって。
ポチタ以外は超グロいの。ポチタを単体で見るとポケモンみたいな可愛らしさがあるからさ。
ああ確かに。
そうなの、可愛らしくて、
ね。確かに。ちょっとね、後々 ね、あのそろそろ、チェーンソーマン的なモノマネがね炸裂するかもしれませんけれども。
来るぞ。
では本日行きましょうか。今回取り上げるニュースはこちらです。マーク・フォースター。Director of 2018 film Christopher Robin commented about the upcoming Winnie the Pooh slasher film Winnie the Pooh Blood and Honey. He said that he thought it was quite funny and he is looking forward to it.
っていうことなんですけど、はい、こちらのニュース日本語で話しますと、2018年公開の映画プーと大人になった僕、監督のマーク・フォースターが今年公開予定の熊野プーさんスラッシャー映画熊野プーチートはじみつについてとても面白そう、楽しみにしてるよとコメントしました。
なるほどね、
はい、
強烈ですよこれ。ミッキーさん結構前からねこんなのがあるんだけど Have you seen it? これ見た見た見たっていう聞いてきて、
ね、
いやいやまたまたって ね、
はい、
でそもそもさウィニーザプーっていうものは熊野プーさんっていうものは、
はい、
僕ちなみに熊野プーさんの、
はい、
あの原作というか原本ね、
うん、
はいはい、
それの荷刷りを持ってるんですよ、お宝、
すごい、ね、
超お宝、
すごい、
でそれを使ってちょっと朗読させていただいたりとかあったりしてるんですけども、 あれがもうなんかもう完全なもう超絶 B 級映画になってスラッシャー映画になってるわけでしょ
D 級ぐらい
D 級なの、
D 級映画
画質のいい、
そうそう、著作権が切れてんだよね、
う
ん、
そうです、
だからできたら著作権の150年とかそんなもんだったんだっけ、
な
んか、
でしたっけ、なんかそんな、なったっていうのもニュースで前やりました、
あったよね、はい、あったよね。でもうね、そのトレーラー見させていただいたんですけども、
ねね、は
い、まあ
ひどいんすわ、
とんでもない、プーさんのね、はい、可愛らしいフォルムの影が出てきて、
はい、
次から次へと人がね切り刻まれるっていうね、
しかもプーさん低身長な可愛らしい感じじゃないですか、
うん、
予告編を見ると、え、待って、なんか背高くね、なんかちょっとマッチョじゃね、まあ、っていう風
におっさんなんですよね。
そうなんですよ、ピグレットもおっさんなんですよ。
プーさんとピグレットが出ててティガーは出ないそうで、
ティガー出ないんだ、
ピグレットってトレーラーにいた、
あ、いた、はい、プールのシーン、
あ、あれピグレットだろ。
耳見たらとんがってたから、あれピグレットだと思って。
じゃあ大人になって角生えちゃった。
そこがタンクになってやばいことするってことだね、
は
い、
そうです。でイーオーは、うん、登場するらしいんですけど、イーオーはお墓だけ、墓石だけが出てくる。
あ、そうなん
だ。死んでるみたいな。
一番イーオーが怖いのにね。
ある意味
ね、
ある意味
ね、一番ねダークよね。
いいよ、死んじゃってるぞ。
いや、やばいじゃん。どうしちゃったの？食べられちゃったのかな、プーさんに。
あ、あ、そうですそうですそうですそうです。
そういうストーリー。
お腹が空いて、
ピグレットとプーさんが
食うんですよ。
いいよ、食べちゃったの？
で、この映画の内容が、クリストファー・ロビンが大学出て行くんですよ、都会に、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、離れて ね、
そうです。でプーさんたちを置いていくんですよ、
ね、
で
それにぶち切れちゃったの。
そうなんです。これあのプーと大人になった僕と似てるんですよ、ストーリーが。
あ
ー、結構似てるんですよ。
その別世界線って感じなのね。
そうですそうです。でプーと大人になった僕では、帰ってくるとプーさんたちがそのままでいたと、
うん、
なるほど、
っていう感動もの。で血と蜂蜜では、帰ってきたらプーさんたちは人生に目的を失、人生の目的を失って楽しみがなくなったので、うん、殺戮を繰り返すという。
ちょっと待って、だからさ、原作って結構名ゼリフがあるじゃん。
はいはい。
でこのね2018年バージョンも僕見させていただいたんですけれども、うん、ね、名ゼリフ、プーさんが言う、うん、What to doってどうしようどうしようって言ってるわけよ。
はいはい。
それもおそらくね、このスラッシャーバージョン出てくるんでしょ
う。そうですね。
What to do? What to do? ってね。
I should have left you. 置いてかなければよかったって。
絶対斧持ってるよね。絶対斧持ってるよね。
斧でしたね。あの、Oh bother とか言ってほしいですね。
Oh bother。
やっちゃったみたいな。
はい。首切り落とした後。
Oh bother。
怖。ああ、でも楽しみですね。
はい。
これみんなでなんかね、あのね、見に行けたら本当楽しいんですけど。
なんか2023年あのクマさんの映画がなんかいっぱい出るんですよ。僕楽しみにしてるコカインベアっていうのも
入っちゃった
入っちゃったイベア
日本で公開されるか分かんないですけど
されないでしょ
コカインベア
これでも本当の話がベースなんです
よ。え、そうなの？
実話が元なんですけど。
マジか、
はい、
ね、
昨日ね、
はい、
まさに昨日なんだけども、うん、あのとあるベトナム料理屋さんに入ったんですよ、
は
い、そしてなんかすごい美味しそうなビールが並んでたんだけれども、うん、そこの、説明するメニューに、うん、ヴィエトナムベアって書いてあったんだよね。BEER か BEAR にそうそうそうそう。
ちょっと待って
これはさすがに行った方がいいのかどうなのかって、めちゃくちゃ面白いからそのままにしちゃった
でも、うん、あの日本 の、 あのバーとかでもたまにベアって書いて
ある。ベアってあるよね。
皆さん気をつけてBEER ですからね、ビールは。
クマを頼んでるかもしれません、皆さん。
バカ、謎が解けました。なんで BEER か、ビアーって発音するからだ。
まあそうだよね。
まあ発音一緒だよね。
特にジャマイカとかさ、ビアーっていうじゃん、はい、ビアカーンっていうじゃん、はいはい、ビアカーンのことさ、
うん
ね、だから本当ね BEAR って思っちゃう人もいるかもしれないよ、
っていうことなんですね。
なるほどね。2つのことも、ね、
気をつけてくださいね。
ね、あの原作を書いたさ、ミルンさんどう思ってると思う、このスラッシャーフィルム、クマのプーチとハチミツ。
いい、英語のフレーズがあるんですけど、うん、He must be rolling in his grave。
あ
お墓の中でぐるぐる回るっていう、その
笑ってるんでしょうねって。
いや、あの違う違う、苦しむっていう意味なんですけど、
いやいや、 rolling in his grave っていうのは切れてるっていう。
そうですそうです。死してなおブチ切れてるだろうという英語 の、 あの有名なフレーズがあるんですけど、僕はそう思ってます
でしょうね、おそらく、
はいはい、
おそらくそうだと思います。
皆、
ね、
さんごめんなさい
ね。まあ今日どうしましょうかね。あのせっかくなんで、うん、別にそのプーさんは一回置いてみて、
うん、
あの熊のプーさんのキャラクターから実際本当の英語が生まれたりしてるんですよ、
あの原作小説から。
新しい単語ね。
そうそうそうそう、うん、だからはい、よっさい EO-ish っていうのはねあったりするんですけども、
うん、
これ EO っぽいよね、ちょっとね、なんかだるいというかね、マイナス思考で憂鬱なそんな考えなんか捨ててみなよっていうね、
うん、
EO-ish とかね、それ以外にもミキさんあったりするんですよね、うん、
あります。 Heffalump、
Heffalump、
あのゾウさん、ゾウさんの中にゾウさんが出てくるんです
よ、はいはい、ますね、
あのゾウのような生き物なんですけど、オックスフォード辞書に載ってます、ヘファランプ、ヘファランプ、これゾウの子供っぽい言い方っていう意味なんですよ、
言い方自体がヘファランプなんだ。ヘファランプエッシュとかさ、
違うわけではなく、ヘファランプそのままが、
You're like a heffalump みたいな、
あだったりとか、なんかあの And he saw a heffalump みたいな、要は子供がゾウを見た、ゾウさんを、ゾウさんみたいな意味で使われます、ね、 あのそうなんですよね。このヘフラムって、まあ、原作にも出てくるんですね。
そうそうそう、
象のようなあの生き物。僕ディズニーランドのクマのプーさんの乗り物すごく好きで、乗ったことあります？
絵本のやつですよね。ないないないない。
絵本の、そう、あの本の中に歩いていく、なんかすっごいトリッピーな乗り物なんですよね、あれ。
へー、そうなんだ。
だってあの蜂蜜がなさすぎて、こうプーさんが瞑想状態になって浮くんですよ、宙に瞑想しながら
やばい、そうなんだっけ。
そうです。でヘフラム出てくるんですけど、途中で
まずいじゃんそれ。
ハチミツ、禁断症
状。ハチミツから禁断症状で浮いちゃって、見えないはずのものが見えちゃってきて、
何もしないをしてるんだって
怒られますよこれ。
駆け込みプーとかって僕よく言うんですけど、あの閉まる直前に入りやすくなるんで、プーさん、
ね、
皆さんおすすめです。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、でも本当にこ の, あの作家が言葉を作るって英語とかですごいよくあって、
あるある、
はい、あの A.A. ミルンの熊のプーさんでも Eorish、
はいはい、
ヘッドランクがあるんですけど、ちょっと他の、
はい、
どうせたら UK vs US、
はいはい、
あの文学で生まれた言葉たちっていうのをちょっとやりたいです。
なるほど。
はい、どんどん紹介しててください。
え、私知ってるのは、あの Dr. Seuss、ね、あの皆さんが知ってるライムの絵本ですよね。子供の頃めちゃくちゃ読んでたんだけど、これね、驚いたのが Nerd。
そう。
って言葉 nerd n-e-r-d nerd、 あのオタクって意味なんですよ、私知らなかったこれ。
どっちが知らない、nerd がオタクって意味が知らなかった。
それはさすがに知ってる。
ごめんねごめんね、あのこれがあのドクター・スースから来たんだってのは知らなくて、
そう
びっくりしたっけのよ。
スタートはそこだったんだね。
そうそうそう、 nerd もあるし、もう一つこれはもう超有名ですけど、grinch、はい、グリンチ、G-R-I-N-C-H、 グリンチ、これはあの不親切で心の狭い人のこと言うんですよね。
不親切で心の狭い人。
そう、知らん、これも そういえばそっかみたいな、この本からなんだなと思って。
You're such a Grinch とか
言いますね。グリンチなんだ、
Nerd
はもうすごいよね。だってテレフォンブック、なん、テレフォンブックじゃないよ、なんからフォーナーズみたいな黄色い本あるじゃないですか。
ダミーズですね。
ダミーズ、あ、ダミーズか。
ダミーズフォーナーズ。あのアメリカにある、知ってます、なんとか
フォーダミーズ、
知ってる知ってる。皆さん、なんとかフォーダミーズであって、いろんなねもの、入門、あのおバカちゃん用の、ね、本みたいな。
それがダミーズフォーナーズになっちゃった、
ね、になっちゃってましたね。
間違えました、
はい、
失礼しました。
全然関係ない。むちゃくちゃじゃん今の流れ。
ね、いや、い
や最高でした、面白かったです。
ごめんなさい。
あ、ありますよ、超わかりやすいやつ、あのシェイクスピア文学でね、まあ、例えばロミオとジュリエットのね、あのロミオとジュリエット、ロミオっていう言葉がありますけれども、言葉っていうか、ロミオっていうキャラクターがいますね、でそこからもう単純にイケメンとか、
確かに、
もしくはかっこいい人、もしくはみんな求めてる、ね、あの学校でのスター的な、ね、メンズのことをロミオっていうようになったりしますよね。で普通に、え、あなた今彼氏ないのって、 Where's your Romeo っていう風に言ったりとかしますね。
言いますね。
あなた今ね、ダーリンいないのとか、素敵な人とか今いないのって、You got a Romeo、みたいな言ったりとかしたりするんで。
なんかディズニーとかだったら Prince Charming じゃない？
Prince Charming
対比できそうな。
はいはいはい。
Prince Charming と Romeo。
ね。
Where's my Prince Charming？
確かに言える言える言える。
言えるよね。
Romeo で。あのロミオとジュリエットってすっごい皮肉なのが、あれ本当はコメディじゃないですか。
そうそうなの。
トラジカメディじゃないですか。
ね、そうそうそう。
あれだから今すごいイケメンと美男美女がなんかあの悲運な運命をたどるみたいになってるけど、うんうん、あれロミオって超バカなんですよね。うん、ちゃんと読み解くと。
うん、
だからあのなんて言うんでしょう、そのギャグみたいなキャラクターが今やそういうイケメンスターになる
って。なんでそうなっちゃったんだろうね。
面白いですよね。
まあ、だってもう完全にレオナルド・ディカプリオとクレア・デインズだけどね、俺の中では。現代版。そうそうそう。
ありますよ ね。
他とかどうですか？
はい、どうですか、じゃあアメリカ人作家いきます？
あ、じゃあアメリカ人作家だったら、あ、マーク・トウェインの作品で生まれた言葉ですけど。
はい、これ意外ですよね。
Hard boiled。
Hard boiled。
Hard boiled。
俺ね、ハードボイルっていうものを英語であんま使ったことないかも。
ああ、
むしろ日本語の方が多いかも。
日本語のハードボイルな作品だよねって言いながら、え、本当それどういう意味って、重厚感がある、ちょっとレゾブアドッグス的な、なんかさ、あれ、はい、ハードボイルってさ、
まあ、ハードボイルドといえば僕の中ではハンフリーボガートとか。
なるほどね、
はい、
だいぶ渋いですけど。
渋いね、渋い。
分かる人はハッシュタグスピニカスで、ね、あの分かるよっていう人に言ってください。カサブランカとかもかっこいいんですけど、本当にこれゆで卵のことなんですよ。
そうだよね。
そうです。だから固いゆで卵のように、 こうなんて言うんでしょう、
まあ、感情を交えず客観的な態度みたいな、
うん、のことをハードボイルドってこうマーク・トウェインが言い出したと、
うん、そうなんだ。
そうなんですよ。あとニール・スティーブンスンっていう作家がいて、うん、彼が作ったのがメタバース。
メタバース、
は
い、でウィリアム・ギブソンっていう今度またニューロマンサーっていうサイバーパンクのお話があるんですけど、そこでサイバースペースとか今使ってる言葉をこう作ってた SF 作家とか
面白いよね。
面白いですね。
そうだ、今ではごく当たり前なんだけど当時からするとさ、ね、完全にもう未知の世界じゃん、未知の領域じゃん、
ね、
ブレイドランナーとかさ、
そうですよ、
ね、ね、
電気羊とかですよね、うん、あのあたりとアイザック・アシモフってアメリカの作家とかがロボティックス、うん、ロボット工学って言葉を作った、
あー、前言ってましたね。
そうですそうですそうです、うんうんうん、だったりあとチャールズ・ディケンスもすごい英語を作ってますね。バターフィンガー、
バターフィンガー、
これが可愛い。
I got butterfingers like a butterfinger。
それデニーロになっちゃったじゃん。ね、ニューヨーカーになっちゃったじゃん今。バターフィンガーっていうものはよくクリケットでも使ったりとかするんだけど、うん、ボールキャッチできないでそれでそのまま落としちゃった時に、うん、バターがまるで手に塗ってるかのような、うん、ね、下手くそのこと言ったりするんですよ、まあ、
不器用とかね。
そうそうそうそうそうそう、バターフィンガーズ
とかって言います、
うんうんうん
うん、ね、あ、いっぱいあるんですよねこうやってね。
ね、
面白いです。
The Creeps David Copperfield なの、
これデイビッド・カッパーフィールドっていう小説があるんですけど、
あー、そういうことびっくりした、マジシャンの方が
違います、違う違う違う違う。チャールズ・ディケンズの作品でデイビッド・カッパーフィールドあるんですけど、That gives me the creeps。
あーね、めっちゃ使うよね、うん、The Creeps って言いますね。
チャールズ・ディケンズが作ったんですね。メリークリスマスって前回、去年 やりましたけど、
あ、ね、
メリークリスマスっていう言葉を流行らせたのもチャールズ・ディケンズ。
あ、そうだったの。
そうです、
まあ、全然知らなかった。
そうなんですよ、まさにクリスマスキャロルでやったりとか、やっぱり、
うんうんうん、
まあ、日本語もそうですけど文学作品ってやっぱすごくこう言葉に影響を与えるんですよね。いかに僕らが新しい言葉を普段から使っているかっていう、こともこれでわかると思います
ね。
ね、
Excellent。 今回の Fancy English Battle Season 3、 UK と US 文学で生まれた英語について話しました。またちょっとね、
うん、
文学的な話いいかもしれませんね。
楽しいですよ ね、
ね、好きな本とか、好きな本のこのシーンで使われた英語とか、うん、そういうのもたまにやるのもねいいかなと思いますけども、うん、Yeah, good time guys。
Yeah,
oh yeah, oh yeah, hell yeah.
ナードもそうだったんだよね。
ナードですよ。
びっくりしたね。
そっか。
Okay, people, thank you. Have a lovely evening, morning, lunch, wherever you are. Bye.
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 さあ、ということで皆さん、今週も最後までね聞いてくださってありがとうございました。
Thank you. Thank you. ここでお聞きの皆様にちょっと質問つうかお願いつうか、アロンスワ、
いや、もうお願いですね、完全にお願いですけれども、ね、UK vs US Fantasy and English Battle、皆さんがぶっちゃけどう思ってるのかな、知りたいんですよ我々
なの、
はい、ということで現在アンケートを実施しております。
そう、リスナーの皆さんからこのポッドキャストへの意見とか、これが知りたいとか、いろんなこと聞きたいんだよね。
ご指摘も欲しいですよね。
ぜひぜひ。
正直うちらのことどう思ってるかなとか、
あそこちょっと話長えな、でもいいっす、
話長いなとか、テレデレテレデレ、ちょっと音が違うな、あれです、
ちょっとねアラートが多いな、
アラート多め、もうちょっとアラート希望とかさ、
希望
ね、そっちの可能性もあるし、うん、そうですね、シンプルにそろそろキャスティングの変更ちょっとお願いできませんかね。
泣くよ、そんなこと書いたら、
やばい。でもね、より皆さんとね、うん、近い距離で、このポッドキャストをやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。詳しくは概要欄をチェックしてください。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。